新年、芝おろしこそ日本復活の第一歩。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本の荒れる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週のね、
はい、
KBS このラジオでお話しした、アルバムラジオでお話したのが、うん、まあ、2025年日本復活するよと、
うん、すごい明るい話題でした、
ね、もう8年目8回目の正月にして、この番組、
はいはい、
初めてのポジティブスタート
いや嬉しいことですよね
ポジティブスタート、
はい、
うん、これなんでこれポジティブスタート言ったらね、
うん、
できたかっていうとね、こういわば陰極まって陽となすということで、
うん、
もう最悪の状況になってるんで、まあこれがそこちゃうかと。で、何がそこかって言ったら、
はい、
キャッツですわ。シゲル、
今のね、
シゲル
日本のリーダー、
僕の中学の連れでも大学の連れでもシゲルって言いましたけど、そいつらじゃなくて、
うん、別の
別のシゲルゲルね、
はい、
このゲルがもう陰極まっとるわけですわ。これも人間と、だから総理として以前に社会人としてどうやねんっていう以前に、いやお前人間としてどうやねんっていうレベルの人間が我が国の総理大臣になってると。まあこれを仕立て上げたのが岸田文雄っていう男が、まあ、仕立て上げよったわけですけども、まあまあそこの問題はあるんですが、まあまあそれはまああるんですけど、うん、まあ、とにかく今おるシゲルが全責任者、
うん、
全責任を取ってる人間なわけですから、
はい、
これがもう見るからにあかんやつやと。
うん、
でそれでこの間もお話ししましたけど、ゆうちゃみもその妹のゆいちゃみもダメじゃないこの人みたいな感じなってるので、うもう全国民的にあかんやつと。
やっぱりあのスマホね、ずっといじってらっしゃった、あの
あすごいですよね。
あれは結構印象がね、ちょっと、
あちょっと無理ですよね。
だってこう各国のリーダーとね、うん、その会えるってなかなかないタイミングなのに、その1秒を大切にね。
そう、だそれは日本国民の利益を奪ってったわけですよ。
うん、
我々だって外交をちゃんとしたいわけですけども、
はい、
それを託してるのに、それをスマホをいじることを通して潰してったわけでしょ。人としてもう終わってます。ですからね、あの日本、こう、まあ、あいつがおるから復活できるという側面があるわけですけど、
うん、
あいつが、しげるがずっと言い続ける限り日本ダメなのは確実なわけで、ですからこう、日本復活の年とお話しましたが、その復活の第一歩はやっぱり石破おろしから始めたかなあかんと、まあ、いう話です。
はい。
もうまずはね、この石破がいかにあかんやつなのか、もう相対的に考えて、これもう思想的に考えて、これまで歴代的に考えても、とんでもない男が今総理大臣やってますから、うん、あの岸田の最悪記録を塗り替えた男ですから、これどうあかんやつなのか、そしてどう下ろしていくのかっていう話を、新年に、
はい、
やってみたいなと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、 藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、新年、石破おろしこそ日本復活の第一歩。うん、
このね、石破さんがダメっていうのはね、もうそれこそ今お話のあった、そのスマホを国際会議でいじってるとか、うん、腕組みしてるとか、
座ったままね、
握手するとか、
はい、
もう写真、記念写真に遅刻するとか、めちゃくちゃじゃないですか。で、トランプに会わせてくれ、言って、
うん、
で、断られて、他の国家首脳とは会わない、言って、マクロンと会ったり、ゼレンスキーと会ったり、めちゃくちゃ嘘つかれて、で、電話もたった5分。5分でね、喋るってさ、れ、うん、通訳あるから実際2分50秒。で、最初に、I am 石破茂ですとか、いうのを入れて挨拶、2分50秒のうち挨拶がまあ1分半ぐらい、往復であるでしょうか。実質喋ってたら1分ぐらい。だからもうほとんども、早い、ガーン切られたみたいな。
短いですね。
話になって。で、さらに恐ろしいごとに、その同盟国ね、まあアメリカ同盟国じゃないですか。で、それで、まあ会わせてくれって言ったんですけど、会われへんって言われたわけじゃないですか。で、それでトランプから、後で、いや、この日会うかとか言って、連絡来たんですけど、もうちょっと準備してくらいますとかって言ったんですよ。どないやねんお前、みたいな。で、同盟国やのに、その、アメリカと外交交渉する前に中国に行っとるわけですよ。仮想敵国じゃないですか。米中新冷戦とか言って。でも外交センスゼロ。で、しかも今の、岸田、石破総理が外務大臣選んだ岩屋っていうのが、まあ外務大臣がいるんですけど、これアメリカの汚職事件で賄賂の事件があって、うんうん、で、まあ捜査がなってて、告発されてる懸案があるんですけど、そこで賄賂を受け取ったやつということがになってるんです。で、だから岩屋は下手したらアメリカに外交で行ったら逮捕される可能性が、
危険ですね。
そんなやつを、外務大臣に選んどるわけですよ。で、中国には行きよると。で、中国に、まあ、行って、それで、アメリカと対抗すると、日中でアメリカと対抗するぞというような趣旨のことを共同宣言で言ってるんですよ。と解釈することが、しかできないような文言を、言ってるんです。共同宣言で。ただ、それは中国側のホームページには載ってるんだけど、日本側にはその旨は削除されてるんです。
ああ、そうなんですか。
日本側のホームページには。で、そしたら中国嘘ついてんのかっていうことになりますけども、中国がもし嘘ついてるんだったら、日本の外務省はホームページをチェックして、僕だってチェックできるんだから、チェックしておかしいって抗議言うべきなんですけど、抗議してないっていうことは実際に共同宣言しとるんです。で、そうなると中国だったらしめしめで、台湾取りたいわけですよ、中国は。台湾取ろうと思ってて。で、その時に日本とアメリカどっちも敵にしたらしんどいから、日本を自分の側につけといて、そしたら、アメリカだけになるじゃないですか。で、アメリカだけやったらなんで俺一人でやらなあかんねんと。極端な話だったら日本やるよお前という立場が、トランプは確実にそう言うでしょうから、
はい、
私は俺もいかへんわということになって、日本が中国に寝返ることを通してアメリカが出てこなくなって、そしたら中国は無傷で台湾を接収することができる可能性が出る。
思うつぼですよね。
になる可能性があるわけですよ。だから今のこの岩屋の振る舞いっていうのは、台湾有事を誘発するんですよ。で、これアメリカとしっかりタッグを組んでいる限りにおいて、中国は簡単には手は出せなくなりますから、戦争は起こらないんですよね。
やっぱりこう一人の関係性で、国を動かすぐらいの影響があるんですね。
そうなんですよ。外交って恐ろしいんですよ。で、実際ゼレンスキーはそれを間違って戦争をやられてるわけじゃないですか。
はい。
まあ、ガザ地区だって、イスラエルだって、まあ、あれが何がいいのか悪いのかちょっといろいろありますけど、要さんいろいろ死んでるわけじゃないですか。あれは一つの差配ですよね。だから、戦争にもつながって人の命が飛ぶような話なんですけど、石破っていうのは本当に、危険な男なんですよね。ということで、やってることがもう外交上めちゃくちゃ。これ、まあ外交上めちゃくちゃなのは分かりましたよね、これでね。まあ、アメリカと中国と日本のこの微妙な台湾有事のあるリスクがある状況の中で、日本は非常に危険なことをしてて、これアメリカも激怒するでしょうね。で、内政からしても、
はい、
史上最高の税収とかつってね。
ああ、言ってますね。
なってる割に、 経済対策しょぼいですからね、もう全然ろくでもないわけですよ。まあそんな経済政策も全然そうだし、強靭化だってろくにしないし、で103万円の壁だってなんかグダグダグダグダしてるわけじゃないですか、
はい、
で103万円の壁を本当に138万円にするんだったら玉木さんとしっかり連携すればいいけど、玉木とは連立なんて組まない、だけど野田とは組むかもよって言ってるんですよ。言ってるんです、
はあ、うん、そうだから緊縮、緊縮ですね。緊縮だ
と。で結局これってさっきの極東の話は言ってみたら習近平の言うなりになってるだけじゃないですか。で今のこの103万円の壁とか野田と仲良くするっていうのは財務省と仲良くしてるだけっていう話じゃないですか、
はい、
でなんでアメリカの意向に従わへんねんっていうことですけど、それはトランプの話ですから、僕が言ってたのは、
うん、
バイデンは別にもう勝手にしとったらええぐらいの話ですから、極東は、まあ、中国とも仲良くしたらいいっていうことですから、今いるボスであるところのバイデンはその怒ってないわけですよ。次のボスのトランプが怒るかもしれないけど、もう石破っていうのは目先の、おい、ごら、わかりましたとかってやってるだけですから、次に来るボスのことなんてもう考えられる度量っていうか、そういう感覚もない。で、ただね、今、僕内政とか外政の、話で、外交とか内政の話で、石破っておかしいよと、もう日本の歴史を本当にダメにするよっていう話を、まあ、したわけですけど、もうそれ以前の問題でね、彼が仮に立派な外交をやり、立派な政治をやってたとしても、僕は彼は許さない、絶対やめるべきだと思う。それはなぜかというと、
はい、
陛下に対して、背任行為を行ってるからです、
うん、
これ言ってるのは僕以外の人はあんま言ってないんですけど、僕が言えば言うほどみんなそらそうやなって絶対言う、当たり前の論点なんですけど、
うん、ということなんですか。
解散したわけですよ、衆議院はね。
ああ、はい。
総理大臣なんてすぐ解散した、
うん、
で解散する権限、どういうプロセスで解散したかっていうと、内閣の総理大臣として天皇陛下に解散してくださいって依頼して、
はい、
で天皇陛下が分かりましたって言って、天皇陛下の意向を使って衆議院を解散してるんですよ、
うんうん、
でその時だから衆議院を解散する時って万歳ってやるんですよ、国会で。あれは天皇陛下万歳って言います。
うーん、うん、
天皇陛下が解散する主体なんです、
はい、
でただ判断は内閣がやるということが憲法に書かれてて、でただ天皇陛下に動いていただくんだから、いやちょっとさ、俺解散してみたいからさ、趣味で選挙してからさ、解散してよ、じゃあすまんわけですよ、
うん、そんなね軽いノリじゃね。
俺さ、やっぱさ、これで自民党で権力持ちてからさ、おい陛下よ、ちょっと解散しろよ、させろよ、じゃあダメなんです、
うん、
だからカクカクしかじかだから解散させてくれって依頼するんです。じゃあなんて言ったかって言ったら、信を問う、国民に僕の政権、新しく作った政権の信を問うために解散させてくれと。それで手が分かりましたと、ってなるんで、ただ信を問うだけだったら抽象的なので、信を問うとはどういうことかというと、石破はこう言ったんですよ。与党で自民公明で過半数を取るのが基準であると、すなわち過半数を超えれば我が内閣は信頼されたと考えるけど、割れれば信頼されてないと判断しますと言ったんです。
うんうん、言ってたんですね。
言ってたんです。で、なんで解散するのかって言ったら、信頼されてるかどうかを確認するためって言ったんです、はい、ってことは、
うん、
天皇陛下に、僕は過半数を割ったらこの内閣を国民から信頼されなかったのでなくしますので、だけど過半数を超えればこの内閣は信頼されたということで政治を続けるので、そういう判断をするために解散をしてくださいと頭を下げたんです。
はいはい。
で陛下は分かりましたって解散した。
うん。
な結果は過半数割れた。
うん。
じゃあ政治が混乱するから過半数割れだけど政治を続けるのだ。
おお、言ってることが。
総理を続けるのだ。
うん。
天皇陛下は我慢したんです。
絶
対許せないこんなやつ。国賊です。だから、あいつにも、石破氏っていう質もないし、石破さんも必要ないし、石破総理なんてとんでもない。どうでもいい。あんな奴も石破でいいんですよ。
でもなんかまさにその、権力を動かす、権力の力っていう感じしますけどね。
いや、もうそれでもう、石破なんて、もう天皇陛下の方どうでもよくて、うん、もう中国と、それからもう、財務省が動かしてるだけだよ。天皇なんて関係ねえんだよ。ってやってるってことですよ、もう。絶対許せないですね。 ほんとこんなダメ人間見たことないです。で、権力動かす権力に踊らされてるんです。と、うん、ことで、この曲もう一回かけましょう。今回はね、ライブバージョンでおかけしましょう。筋肉少女隊、踊るダメ人間。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
筋肉少女隊で踊るダメ人間のライブバージョンお届けしました、
はい、いいですね大好き僕この曲ほんまに好き、
もうずっと笑ってました
これ1991年のね、
はい、
筋肉少女隊金賞の4枚目のシングルなんですよ、
はい、
91年やからちょうど僕これ出た頃に聞いてたんですよね。いつも車でいつもガンガンでっかい音で、まあ、聞いてましたね。でこれね、まあ、金賞の筋肉少女隊の、はい、まあ、代表的な曲でね、ライブで僕は行ったことないですけど、ライブで必ずやるんですって。
もう代表曲、うん、
代表曲で必ずこれライブでやるっていうやつでね。でちなみにライブではね、サビの部分でダメっていうのでこう罰をして、はい、
手でね、
ダメダメダメってこう、うん、手で罰をしながらジャンプするらしいんですけど、
はい、
これX ジャパンの X ジャンプのパロディーならしいです。
そうなんだ同じですね、まあ、
そうそう、確かにもう基本的にもパロディーの人たちですからね、パロディーワールドの人たちですからね、うんうん、でこれはね、やっぱこれなんか昔から好きなんですよ、歌詞も、
うん、
なんかダメ人間ってダメなやつやなというのがこうちょっとクスッと笑えるんですよね。ダメ人間、はいはいはい、本当あかんよなっていう、
うんうん、
でこれまずね、子供騙しのお歌を歌って、そこそこ人気のある僕だけどとか言ってね、要するに子供騙しの歌を歌ってるダメ人間っていう、まあ、ことなわけですよ、うん、やっぱりこうダメ人間っていうのはこう大人のくせに子供騙しをしてるっていうのがまあ象徴的ですよね。石破っていうのはもう完全に子供騙しだったわけですよね。その特に左派系から石破さんってこういいですねなんて、石破さんなんて言われて人気あったんですけど、石破町とかね、これ結局子供騙しをずっと言ってたから、子供騙しでなんか表面的に安倍批判のポーズを取ってたから、こう安倍さんの嫌いな左派の人がすごい寄ってたっていうだけで、まあ子供騙しに左派の人も騙されたっていうだけなんですよね、
うん、
でここもね、僕好きなんかね、踊ってる場合かと、もうなんか踊ってるわけですよ、石破っていうのはこう権力を動かす権力たちにね、
はい、
こう動かされ、中国やとか財務省に動かされてこう踊らされてる、
うん、
で踊ってる場合かと、お前の思いを言ってやろうと、お前どうもこのダメ人間めとこう批判するんですよね。この世を燃やしたって一番ダメな自分は残るぜって思ってんだろお前この野郎っていうことなんですよね、
はい、
だからこうどうでもいいんですよ、この世の中。ダメ人間だから。
うんうんうん、
もう世の中だって、もうどうなったって言って、とにかく自分だけはちゃんとこう、生き残ってたらいい。まさに石破茂ですよね。で、総理大臣をやってしまうっていうことは、その立場に立って、ものすごく日本を救ういろんな仕事ができるという善行ができるわけですよ。でそこに何も自分のことためだけに座るっていうことは、それ本当すごい素晴らしい地位なのに、できる地位なのに、そこになんか座りたいから座るんだよって座るってことは悪事ですよね。だから自分のことしか考えないってことですよ。だから僕は石破のことを徹底批判をするんです。あいつはもう国賊であり、もう外貫誘致って言って、その戦争を引き起こすぐらいろくでもないやつだっていうことなんですよ。ってことでダメ人間なんですよ。 で、しかもこのダメ人間の最後は、王様は僕だ、家来は君だ。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃなこと言ってる。
もう、これ級ですよね。王様は俺だっていう気取りになってる。だって、石破なんてあれですよ。なんかもう、総理大臣長く続けなきゃいけないんだよな。うん、って、いけしゃあしゃあと言ってるんですよ。絶対引きずり下ろしましょう、この男は。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、う
ん、でもね、まあ、ここまで僕石破批判を徹底できるのはね、やっぱりね、石破のことがダメだと思ってる人がすごく多いからなんですよ。いいと思ってる人が仮に半分いたらね、そのいいと思ってる意見はあるけれども、これはこう間違いだっていちいち言わなあかんのですよ。だからこう、批判がちょっとやりにくくなるんですけど、石破のことを褒めてるやつなんて基本皆無なんですよ。
そんなになんですね。
もう李強だけ。中国共産党の、中国政府の李強だけ。もう、中国人は、共産党は石破のことを褒めてるんですよ。もう高く評価するとか言ってるんですけど、もう財務省もまあ評価してるでしょうね、ある意味ね。してるでしょうけど、もう、誰も、それ以外誰も、評価してないので、ダメでしょって言ったら、そうですねっていうことになるので、ものすごく批判しやすい状況にあるというぐらいあかんっていうことが社会に共有認識されてるわけですよ。あとはちょっと動けば石破なんてすぐ吹っ飛ぶんです。だからあとはね、もう自民党の皆さんが下手れかどうかにかかってますよね。あと国会の野党が下手れかどうかにかかってますよね。野党はね、なんか石破のままやで、参議院選挙突入した方が、選挙勝てるかなとか思ってるわけですよ。
そっちが都合いいと思って、
うん。でもね、それっておかしくないですか？
おかしい。
だって総理大臣がおかしなやつだったらすぐ変えないと。
うん。
そうじゃないと国がおかしくなるじゃないですか。
それこそ自分のね、その利権のために。
そうでしょ？
うん。
そうなるじゃないですか。だからね、野党の方もちゃんと腹くくって徹底的に不信任出せば、あんなもん少数与党とか一瞬でぶっ飛ばせれるんですよ。で、それから、自民党の中でもこんな石破なんて6年もないと思ってる人いっぱいいるんですから、麻生太郎さんをはじめとしてですね、俺もちょっとおかしいと思ってる方いっぱいいるはずなんだから、ちょっと気合い入れればね、石破なんてすぐ飛ぶんですよ。
う
ん、
動いてほしいですね。
そ
うです。で、
それはね、やっぱりそうしてほしいという国民の声が広がれば、うん、野党も自民党内の反石破の人もそう動きますよ。
うん、
だからもう徹底批判していきましょう、今年は。ほいで、1日も早く、まあ、できれば2月か3月には引きずり下ろす段取りが。つけられると日本は明るくなりますよ。
はい、皆さんで明るくしていきましょう、はいはい、そして表現者クライテリオンの最新号では、権力を動かす権力の構造、ディープステート論を超えて、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。